77.7 Call me Pen.
知ってる？
就活！
はい、それでは時刻は10時を回ったところです。皆さんおはようございます。
おはようございます。
元気だね。
ありがとうございます。
はい、お聞きの放送は FM ラジオ、コミュニティラジオ天神、
はい、
コミテンでございます。
はい、
周波数 77.7MHz、こちら福岡県福岡市中央区大名天神西通りにございます。コミュニティラジオ天神のスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で第327回。
はい
はい、
イエイ
イエイ。
まもなく333。
おゾロ目ですね。
ゾロ目の時はどっちでしょう。
どっちだ、
調べてないんだよね僕ね。どっちだろう。
どっちだ。こっちだったらいいなって
。あとこれとっておきに取っておきましょうね。はい、ということで、進行役パーソナリティのシャッフル北尾こと北尾陽次です。今日は雨模様でございますが、
はいはい、
ね、この後、ミユミユが教えてくれると思うんで、はい、調べません。私は、はい、天気コーナーで、ちゃんと聞きます。
はい、どうぞお楽しみに。
はい、ではもう早速でございますけれども、自己紹介パーソナリティそれぞれ行こうと思うんですが、
はい、
今日はお一人お休みでございます。
はい、そうですね、寂しいです、
ね、
はい、りんこさんが、
ね、
本日用事があるということで。
なんか死んだかのような仲さん
で寂しいですけど ね、
寂しいですね、
はいはい、
どっちからいきますか今日は。じゃあ、
はい、じゃあ私からいきます。はい、皆さんおはようございます。九州大学の音楽部3年の阿部千澄です。本日もよろしくお願いします。
イエイイエイ
イエイ。はい、ということで今日私この赤のマイクに座らせていただいてちょっと緊張してるんですけど、はい、近況報告として、最近あったことをですね、最近私は試験真っ只中でして、まあ勉強をしてるんですけど、今週雪が降りましたね福岡は、
うん、
それで私が住んでるところが九大学研都市駅っていう駅の近くなんですけど、そこがまあ筑肥線、 JR 筑肥線っていう風雨に弱い、ね、弱い路線になっております。
そうですね、ダイヤが乱れてしまう。
もうすぐ止まっちゃうような路線な、になってて。
仕方ないんで
しょうけどね。それで、雪だっていうことで、私は、早起きして乗ったんですけど、もう、止まっててですね、もう、運休で、ずっと人が待ってるわけですよ。それで、乗ったはいいんですけどね、もう、東京の通勤ラッシュのような人混み、まさかこんなところで会うとは思わない状況になったので、今週は1時間電車を早めて毎日頑張って行ってきました。
何時起きですか。
何時、5時半とか起きて行って、学校でまあ誰もいないわけですから、
はい、
自分で暖房を入れて勉強してって感じで、だからちょっと今週は眠いです。はい、そんな中で頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。
イェイ！
イェイ！
ね、九大学研都市って名前がかっこいいよね。
まあ、最寄りって言われてるんですけどね。
九大糸キャンパスにはちょっと遠いかな。
あ、遠いのね。
遠い、8キロぐらい。
糸キャンパスまで徒歩50分ぐらいです。
厳しいよね。
徒歩じゃない。
それは学研都市っていう広い駅の名前になるわ な、 な
んか。そうですね、
九大前にはならない
な。ならないんですよ。うん、どうでした山口雪とか。
すごかったっすよ。
すごかったですか。
うん、あのね、っていうか何なんだろうね、エリアごとによってそれぞれ状況が違うじゃないですか。明確に今回の福井なんてまさにそうです
よ。そうですよね。
もう150何センチとかってどこの雪国だっていう。だって京都とか滋賀からすぐ行けるんですよ。一山越えたらもうドカ雪でしょ。うん、いわゆるゲリラ豪雪ってやつですか。
ゲリラ豪雪。
なんか前7月ぐらいにゲリラ豪雨がこう福岡でもありましたけど、うん、最近局所的な うん、あれがあり多いですよね。
そう、だから山口とか下関でも全然状況が違ってて、ちょっと外れたら雪わーだし、
あ
ー、うん、まあなんて言うんだろう、あの福岡のテレビも見れるわけですね、うん、下関北九州の関門地域っていうのは、うん、で福岡の例えば FBS とか TNC だともいわゆる L 字型になってて大雪情報でバンバンバンバンってのに、うん、こっち全然雪降ってねえよなみたいな、うん、福岡って基本的に気候が日本海側じゃないですか、はい、いわゆるで山口は日本海側と太平洋の瀬戸内の気候なんで、
う
ん、
そうですね、
どちらかというと福山口の方が暖かい、
うんうんうん、
感覚的に言うと、
はい、確かに、
うん、
だからね、その辺でなんか福岡大変だなと思いながら、
うん、そうですね、うちの飯塚の方もちょっといっぱい降ったってことだったので、うん、
飯塚ひどかったでしょ、
やばかった、まあ、あそこ盆地なんで、うん、もう暑い時は暑いし寒い時は寒いみたいな、
うん、
とこですごかったようです。
はい
はい、はい、
そんな感じですか。
はい、そんな感じですね。
はい、拍手、
はい、
じゃあいきますか。
はい、
みゆちゃんどうぞ。
はい、皆さんおはようございます。九州大学21世紀プログラム2年生の久富美優です。本日もよろしくお願いします。
いいね。
近況報告なんですけれど、はい、今ちょうどあの高校3年生やあの大学入学を目指している方たちが私立大学入試真っ只中の時期かなと思うんですけれど、うん、実は私もこの前回のコミテンの放送から2週間あって、うんうんうん、2つ受験生をしてきました。
うん、
はい、なんと何ですか。
はい、あの前回の放送終わってからすぐに博多でユニバーサルマナー検定の2級を受験してきまして、そして、先週この間の日曜日に地元長崎で長崎歴史観光検定、
うん、
あの長崎検定という通称あるんですけれど、うん、受けてきました。はい、で2つ受験生をしてきて、
うん、
ユニバーサルマナー検定は3級を受けてから2級を受験しないといけなくって、うん、3級は事前に、うん、あの前の日程で受験していたので、うん、あの今回は2級だけだったんですけれど、うん、あの座学があって、
うんうん、
その後に実際に車椅子体験だったり高齢者体験だったり、うん、あの視覚障害の方の体験をさせてもらったりとか、うん、本当にいろんな体験をさせてもらって、うんうん、あの座ってただ話を聞いて、
うん、
そういう風に考えたらいいんだ、そういう風なお手伝いの仕方があるんだとかいうのは分かったんですけど、やっぱり実際に自分が同じ状況同じ立場になって考えてみないと見えないこととかもあって、うん、特にあの高齢者体験が、
え、どんなことするの？
とですね、高齢者体験はまず、うん、あのヘッドホンをつけて、うん、少し耳が聞こえにくい状況を作って、
うんうんうん、
それから黄色のフィルターのようなものがかかったあのメガネをつけてあまり見にくい状態をまた作ります。黄色はすいません、あの小学校の時にやったやつ、あの白っぽいフィルターがかかったもの
です。かすめるってことね。
そうですね、あの、うん、普段自分が見ているよりはやや見づらい状態ができてて、であとは腰にちょっと巻いたりとか膝にも巻いて猫背の体勢が
重たいの？
ちょっと重たいです。重たかったりもう伸びなかったりして固定をして、その状態で歩いたり、
うんうん、
階段登ったり、
うんうん、
あとは文字を読んだりして、
うん、
その白いフィルターがかかったメガネをかけるだけで、うん、普段見えてる文字がもう見づらくなって、
うんうん、
でそういう時にどのくらいのサイズの文字だったら見やすいとか、どういうフォントだったら見やすいっていうのとか、
うんうんうん、
あの考えさせられる経験をさせてもらって、すごく勉強になりました。あのやっぱりなってみないとわからないところもあるんで、
ね、体感しないとね、
あの自分が高齢者になるっていうのが、
うん、
まあいつかは来ることですけど、なかなかそのイメージができなくって、どういう風に体力が落ちていくんだろうとか、どういう風に視力がっていうのが普段考えてもわからなかったんで、そういう体験を実際にさせてもらってよかったです。
なんかね、
はい、
自分もなるけど、なった時にはもうって感じになる。
わからないから今自分がこの20歳の私がどういう風なサポート、うん、お手伝いをそういういろんな方、高齢者の方だけじゃなくって障害を持ってる方にもできるのかなっていうのを考えることができたユニバーサルマナー検定で、あの約1ヶ月後に、
うん、
あの筆記試験の結果が届いて、そこで合格かどうかっていうのが決まるというもので、で先週の長崎検定は、
うん、
自己採点的に桜咲かず。
わかんないよ。
いやー、それがですね、いや、
そんなに難しかったの？
難しかったです。
割とこうコアな感じ。
コアですね。
目的は何なの？
目的としては、あの長崎のいろんな各所、すごくどこの土地にもいろんな歴史はあると思うんですけど、特に長崎ってあの歴史の教科書とか日本史の教科書とかによく出てくるような感じだと思うんですけど、出島だったりとか長崎の原爆の悲しい過去だったりとか、いろんな歴史があるんですけれど、出島として栄えたりいろいろあってっていう各所を紹介ガイドできるような知識が身につくんですけど、
ガイドレベルまで
発
しないといけないっていう、
まあ軽くご案内できるかなぐらいの、一級になるともっと怖いになるんですけど、私昨年3級を受けて、で、まあ、3級受けた時、勉強不足で単純に落ちて、でそれがすごく悔しくって、長崎で生まれ育ったのに落ちてしまったっていうのが本当に悔しくって、で年に1回しか受験がないんですよ、長崎検定が。はい、それでもう来年は絶対2級を取ってやろうと思って、あの決まりがないので、3級受けて2級という決まりがなかったので、もう2級を受けようと思って1年間必死に勉強をして、で言い訳をすると大村市出身なんですよ。
大村市
で長崎市の検定なんです。
あ、そうなんだ、はい、ちょっと違うんだね。
なので、中学高校6年間長崎市に通ったのでわからないことはないんですよ、ただ細かい場所、あの寺とかすごく多いんですけど、長崎
そうなん、お寺ある、
お寺すごく多いです。お寺だったり教会だったりが多いんですけど、そこの場所がちょっといまいちピンとこないとか、まあその島の場所とかがピンとこないっていう言い訳はあるんですけど、でもその言い訳をしないで済むように、なんとですね、21世紀プログラムの同期で小学校5年生ぐらいだったかな、の時にこの長崎検定2級を取得した超人がいまして、その同期にマンツーマンで指導もしてもらって、あのいろんな地図とかも見せてもらいながら臨んだんですけれど、桜咲かなかったかなという感じで、でも勉強しててますます長崎のことが好きになったんで、勉強は続けていきたいと思います。すいません、長くなりましたが、近況報告です。
長崎愛がね、
素晴らしいね、長崎愛ね、
はい、深まりました。
この前、まあ、私が尊敬している経営者の一人で新しまさみさんっていうジョンソン・エンド・ジョンソンの法人の社長をされてた方が、とジャパネット高田の創業者の高田明さん、と共著で、まあ、一緒に本を出されたんですよ、それがね、まだちょっとこれから読むんですけど、それ楽しみで、あの以前行ったっけ、ジャパネット高田の高田さんの講演の話、
お会いした
で、いろいろお話したら、もうすごくなんちゅうんだろう、かっこいい紳士というか、あの、まあ、皆さんじゃなくてあのですね、皆さんすごい低く喋る方だったんですよね、
声低いんですよね、
そう、
すごい意外だったんですよ、
そう、全然テンションが違うわけ、で、まあ、そういう経、でも経営者なんですよね、やっぱり、でも長崎に対しての情熱っていうか、
あ、そうですよ、長崎出身っていうことで、
そうですよ、ね、ジャパネットって全部自前、自前ですからね、テレビスタジオ放送局から全部自前で作って、で東京に進出しても本社は全部佐世保、
長崎県佐世保市、
すごい、
で、あの社長退任したかと思ったら、これもまた縁があって、 V ファーレンっていう長崎の J リーグチーム、もう倒産寸前だったのをわずか半年で急回復して、しかも J1 に
昇格ですよ長崎乗ってますよ
長崎愛が、ね、
あのジャパネット高田の高田さんのものめすると J1 ですよ、 J1 なんです、 J1 のですねって言って、だからそのV ファーレの選手も J1 って言わずに J1
まあ尊敬ですね、
そうそうそう、リスペクトですね、
珍しいですね、そんなあんなに売れてるのに全然東京の方に本社を置かないっていうか、
それはテレビを使った通信販売ですよ。
ああ、そっかそっか、別に
地方でも全然でき
るっていう、
銀行を除けば長崎で一番売り上げがある会社ですからね、
あんだけ大きかったらでしょうね、
長崎を代表する会社になりましたけど、はい、ということで、まもなく時刻は10時15分です長崎の話をしすぎた感があります、ね、 はい、ではどうしようか。今日のオープニングナンバー、
はい、
これ誰が選ぶ、
ね、はい、私が選びました。
好きそうやなこれ。
好
きそう。
あのすごくこの方の曲にハマっていた時期がありまして、
うん、
で今回のテーマにもありますが、あのもうすぐ2月14日だなということでこの曲を選びました。で雨も降ってますし元気になれるような曲を、うん、はい、
はい、
では曲紹介をお願いいたします。
はい、西野カナで Go for it。
コミュニティラディオ天神トリプルセブン。
はい、お届けいたしましたのは西野カナで Go for it、お届けいたしました。まもなく時刻は10時20分と回るところでございますが、ピョンチャンオリンピックの開会式を終えていよいよ本格的にオリンピックシーズン到来ということでですね、
はいはい、
で今振り返ってみれば、もうあと2年後には東京オリンピックが控えているということで、
はい、あっという間ですね。
間近ですね、はい、本当にもうピョンチャンが始まって、ああもうかっていう感じがすごいしてます、
ね、ちょうどたまたまあれですよ、一昨日僕らがあの焼肉でお酒飲みながら何人かの人たち、うん、でそこに証券マンがいて、
はい、
あの東京オリンピックが決まった時、うんうん、あの東京って
やりました、やりました、
やりましたってやってたじゃないですか、う
ん、はい、
その時何してたっていう会話になってて、その証券マンは東京いやーって、そ確かにそこにいたその社員寮にいたらしくて証券会社、
はい、
いやーよよよよの喜んだんです、みんなすんごい、うんうん、それどういう意味かっていうと、オリンピックが決まったんじゃなくてオリンピックが決まったことによって株価が上がるっていうこと。
確かに
どの銘柄が上がるか、まあ、ゼネコンは全部上がるだろうって言ったら、うんうん、もうどんどん上がったんです、うんうん、あれからですよ、そのアベノミックスがまたさらに変わって株価が上がってったっていう、う
ん
う
ん、やっぱオリンピックって一大イベントですからね、うん、いろんなとこが潤うんでしょうねと思います、うん、はい、
ということで今日のテーマいこうと思うんですが、ピョンチャンオリンピックからって言っても今日は2月10日でございます。
はい、
間もなくということでテーマお願いいたします。
はい、はい、本日のテーマはバレンタインデーです、
ね、そこでねあえてオリンピックとしなかったと思ってオリンピックにしようかなと思ったんだけど、
はい、
ベタすぎるよなと思ってね。
せっかくなんでバレンタインデーで、
はい、ということで、はい、どうですか、バレンタインデーなんか準備してますか。
バレンタインデーということでですね、私はバレンタインデーの由来を調べたんですよ。
はあ、
で、バレンタインデーの由来についてちょっと紹介しますね。
はい、
3世紀のローマで戦争のために兵士たちが結婚を禁じられました。
はい、
で、そこでそれを哀れに思ったキリスト教徒のバレンタインさんが皆さんを密かに結婚させまして、で、それがバレて2月14日に処刑されましたっていうのが2月14日ですね。で、その後なんですけど。
一瞬焦った。バレたからバレンタイン。
違う。
まさかの出され。
バレンタインさ
ん。違いますよ。そんなギャグを挟む、
ね。バレンタインさんですね。
バレンタインさんが2月14日に、まあ、亡くなったということで。
はい、
まあ、それは結構有名な話だと思うんですけど、その後ですね、200年後のローマで2月14日にくじ引きで男女が交際をするというイベントがあったらしいんですよ。
うん
うんうん、で、それがキリスト教でそういうことはいかんということで、また規制されまして、殉職したキリスト教徒の名前を紙に書かせて、それをくじ引きでっていう風に変えたらしいんですよね。
うんうん、
で、その時に、ちょうど2月14日だったので、はい、その時に処刑されたバレンタインさんがそのイベントで、その、祀られるような存在になったということで、うんうん、で、その後、まあ、バレンタインさんが恋人たちを結婚させたということもありまして、恋人たちのメッセージ交換のイベントになりましたっていうのが、まあ、バレンタインデーの始まりらしいです。
へぇ
ー。で、まあ、日本ではね、こう、チョコを送るような、はい、なってますけど、あれは、その、商船。戦後に伊勢丹のデパートでチョコレートを、こう、渡しましょうっていうことで、まあ、PR がてら。
広まったんだね
っていうのが今のバレンタインデーのチョコを渡す風習になってるっていうことでした。
はい、なるほど。
そうですね、なんかこう聞くとバレンタインデーってそんなんだったんだなって思うのと同時に、うん、チョコレートを送るのはまあやっぱり企業側の
戦略に
乗っちゃったんだなって。
まんまと乗っております。
ここありますよね。
まあ日本ってそういうの一緒、恵方巻きだってそうだし。
確かにそうですよね、
うん、
恵方巻きもそうでした。
だってあれでしょ、 あの土用の丑の日って平賀源内でしょ。
うんうん、聞いたことあります。
そっか、
そう、平賀源内がその需要と競争のためにも含めてこの時期にうなぎを食うのがいいよという形で、広め始めたら、それがいつの間にか文化になっちゃったっていう、うんうんうん、
割とこう新人深いというか
乗っかっちゃう
乗っかっちゃう性質ありますよね。
だからマーケティング国家なんでしょう、日本中のはね。そういう風なムーブメント作るのがうまいんでしょうね。
確かに、やっぱり文化にすることが一番強いですよね。
お、いいこと言ったね、うん、文化にすることが一番強い
強いと思います。
何ができるかね、文化、バレンタインデー、なんかもう今日の結論を言っちゃったような気がするけど、ね、
ちょっと言っちゃいましたけど、
言葉ギフトですね、ま
あ、早いな
バレンタイン。でも最近ゴディバの夢になってる広告、うん、してますか。
ました。
ギリチョコはやめましょうっていう、うん、なんかそもそもがこういう起源なん で、
あでギリチョコをその渡すことによって、その女性側も、あ、例えば会社とかでですよ、会社だったり部活だったりとかで、うん、あの人にもあの人にもあの人にもって渡すじゃないですか、うん、でそれがまず大変だっていうのと、うんうん、それとそれを受け取った男性側はホワイトデーにまたお返しをしないといけないっていう、その義務感が大変だっていうことで、だったらもう本当に大切な人だけにあげようっていうゴディバの広告でした。
それはゴディバだから言えんだよ。そ
確かに、
ゴディバみたいに転売をさせるような価格帯のマーケティングはそれだけど、
うん、
さ、明治とか明治って言っちゃったけど、なんかもうたくさんのいわゆる一般の菓子メーカーから言わせれば、そんなん知るかって話でしょ。
確かにそれは、でもちょっと考えはしますよね。
いや、だから昨日たまたまだけど、お中元とかお歳暮とか年賀状ってどう捉えるかって話は、うん、時にいるかいらないかって話で、うん、それとなんか同じような気がする。
あ、そうだと私も思います、
うん、いや、うん、僕ももう今年賀状今年書かなかったんですけど、たくさんいただいてもらい、うん、申し訳ないなと思いながら、それぞれやっぱりメッセージとかメールとか、うん、その都度直接だってお礼を言うとか、うんうん、っていうか普段の挨拶してよって言い方わかりやすいけど、そのなんていうのか、うん、そのなんか年賀状するっていうことが目的になるんじゃなくて、うん、普段からのコミュニケーションでお礼を言うとかおはようとかっていうことの方が僕は大事なような気がしてね、うん、
そうですね、身近な人だと、そうですね、そういうふうに普段のコミュニケーションで、
うん、
気持ちは伝わりますよね。
でも、まあ、なんていうのかな、その年賀状だからこそ、その普段の言えないようなお礼を言う意味もあるかもしれないけど、もうそれって SNS に変わっちゃってるのもあるじゃないですか。
うん、そうですね、遠いとこにもすぐこう渡せるようになってますからね、
うん、なかなか会えない人とかに、うん、その写真と自分の直筆のメッセージをこう合わせて送ることで、うん、なんか1年間での成長というか、
うん、
あの特に私小学校2年生の時の担任の先生と、うん、まだあのずっと年賀状の、
うん、
あの やり取りっていうとあれですけど、がずっと小学校2年生から今まで続いてて、
うんうんうん、
でその度にあの自分の今の活動とやってること、うん、頑張ってることとあの写真を一緒に送ると、まあ、あの本心はそれは分からないと言われたらそれまでですけどでもあのすごくなんかいつもこの時期になると思い出してすごく楽しみになりますっていうことを言っていただけてるのですごく嬉しくなります。
うん、
ね、年賀状でしかねやり取りできない人はね、はい、
できないこともあります。
うそう、嬉しいよね、はい、1年に1回、うん、そう、はい、
その大学の友達とか高校の友達とかで SNS ですぐパッて送れるんですけど、うん、なかなか小学校の頃の担任の先生と SNS でつながるっていうこともなくって、うん、でなかなかこうメールアドレスを渡すのもなんか今更ちょっと変な感じもして、
うん、
ずっとそういう風に年賀状のやり取りをしてるんですけど、
うん、
まあ、そういう文化っていうのもあっていいのかなって思いますよね。
なんかね、まあね、うん、分かる気がする。
絶対残さないといけないとか絶対やんなきゃいけないってわけじゃないですけど、うん、やっぱり一つの風習というか、
うんうん、
行事としてあるのは、うん、まあ、心温まるなって思う
新年のご挨拶だね、
ご挨拶ですね、はい、
そういう意味ではそういったものは大事だと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、う
ん、だから枚数稼ぐもんじゃなくて気持ちを込めるような問題が
気がする。
出せばいいってもんじゃないですね。渡せばいいってもんでもないし、バレンタインも。
そうだね。
そこに気持ちとかがどれだけあるかっていうところですね。
あ とゴディバの広告、ごめんなさいね、はい、私入っちゃいますけど、ゴディバの広告って私読みましたけど、はい、ちょっと若干なんか日本人の私たちのその感覚とちょっとズレがあったような気がするんですよね。なんかギリってそっちのギリじゃないっていうか、さっき言われたような感謝の、そう、感謝のご挨拶のチョコかなって思ったりはするんですけどね。なんかその部分のニュアンスをなんかね、難しいな、日本人が英語でっていうか、その部分のも含めて伝えるのってすごく難しいんだろうなっていうのはすごく思ったんですけどね、広告読みながら。
確かに、
だからそこを固定概念に変えるのが文化なんでしょうね、逆に言うとね。
確かにね、そう、
恵方巻きね、2月3日では豆巻きだったの、いつの間にかお寿司を食べるね。ということで、まもなく12時30分を迎えるところでございますが、はい、お届けしております、知ってる就活327回バレンタインデーというところから文化の話までいきましょうか。なかなか今日も、ね、AI と就活で盛り上がりまくりましたんで、
はい、
はい、ということで、次のコーナー行く前に、今日の真ん中の曲でございますが、スガシカオです。わかる、スガシカオ。
スガシカオ聞いたことあります、
うん、ね、午後のパレードなんですけど、今日ね、あの天気が悪いですけれどもね、はい、午後はね、今日から3連休ですから。
そうですね、3連休です。
月曜祝日ですね、
はい、
全然僕全部オール仕事なんですけど。はい、ということで、まあ、あの素敵な午後を送っていただきたいということも含めて、お届けいたしましょう、スガシカオで午後のパレード。
77.7 Community Radio 天神。
チズミンの言葉ギフト。皆さん、改めましておはようございます。チズミンこと阿部チズミです。このコーナーでは、日々就職活動を頑張っている就活生の皆さん、番組をお聞きのリスナーさんに私から言葉のプレゼントを送って応援していこうという内容となっております。皆さんの心に残るような宝物になるような言葉になればと思っております。はい、早速本日の言葉ギフトです。本日の言葉は、富を最も必要とせぬ者がそれを最も享受すです。これはルキウス・アンナエウス・セネカさんです。ローマ帝国の暴君と知られるネロさんの幼少期の家庭教師をされていた方で、ラテン文学の代表となる方でもあります。で、この言葉の意味なんですけど、この世界にあるものって多分ほとんどお金で手に入れることができると思うんですよね。で、それを利用して権力を得る人もいれば、自分の欲を満たしたりすることもいると思います。でも、そうやって得たもの、自分のために使って得たものっていうのは、自分の中に何かを残すことができるのかなって考えたときに、そういうものでもないというか、自分が死んでしまえばなくなってしまうものであったりっていうことだと思うので、そういうふうにお金を使うのはどうなのかなっていうふうに私はちょっと疑問に思いました。で、お金を必要としない人、富を最も必要としないものっていうのは、必要としない人はおそらく自分のためじゃなくて他人のためにこうお金を出すので、それによってこう信頼っていうプライスレスなものを得るんじゃなくて生み出すことができると思いました。で、この言葉はそういうことを表していると思います。で、最近この言葉を選んだ理由なんですけど、まあ、成人式で晴れの日の事件があって、で、それでキングコングの西野さんがですね、被害に遭った成人の人たちに成人式をプレゼントしたってニュースを見て、私はこのニュースで、ああ、この人みたいなお金の使い方をしたいなと思って、で、それをなんかこう、自分の宣伝のためにやってるんだとか批判する人もいると思うんですけど、でもきっと、そういう風にっていうか、お金って命の次に大事なものなので、それを支払わないと、それだけ価値のある信頼っていうものは生まれないんじゃないかなっていうふうに考えて、まあ彼のやったことは、私はすごい、ああいうふうにお金って使うんだなって初めて感じました。で、まあリスナーさんに伝えたいメッセージなんですけど、 まあ、信頼、この社会も信頼が第一ですから、このそれくらい大事な信頼を得るためだったら、そういう風にお金を惜しまず使ってほしいなと思います。はい。で、今日の言葉もう一度送ります。富を最も必要とせぬ者がそれを最も享受す。本日の言葉ギフトでした。 77.7
はい、ということでお届けしてまいりました、ね、言葉ギフト、
はい、
うん、信頼をね、まあ、勝ち取るって言い方で変だな、信頼を得るというか、信頼を、うん、積み重ねていくというか、
確かに。だからこうお金で買ったんだって言われるとちょっと人聞きが悪いというか、違うです、違うと思うんですけど、それは信頼を生み出すための投資であって、っていうんですかね、ちょっと表現がちょっと批判を浴びるかもしれないんですけど、それはきっと大事なもので、そのくらい価値があるものだと思うんですよ、信頼っていうのは、だからもうそういう風に批判するのはやめてほしいなってつくづく思いましたね。はい、
まあ、これはちょっと手前味噌的なご報告になるんですが、私が今経営をしている創業支援カフェがですね、
はい、
カラスタが、昨日で来場者4000人達しました。
イエーイ、
4000人ですよって形なんですけど、ですね、私が10月に地元の山口新聞でコラム、
はい、
エッセイ書いたんですね、うん、でこのペースでいくと4000人は突破しそうだって書いたら突破したんですよ。もう
4000ってすごいですよね、うん、
めっちゃ来てますよ今
ですよね。まだ半年ぐらいしか
半年ちょっと、
うんうん、4000
ですよ。
だから山口県外からもどんどんいらっしゃって、
それはだって去年の年末なんてあれですよ、福岡のスタートアップカフェから来ましたからね、
人
がフィンランド人がヨーナスさんが来た、ヨーナスさんが、
ヨーナスさん、
サンポナスヨーナスさんが、
こちらに住んでる方って、
そう、近所に住んでますよ。
すごい、
いろんなところから来てますんで、うんうん、はい、でもそういう風なことも含めてですけど、信頼ってやっぱり ただこの技術が進化したことによってクラウドファンディングであるとか、
はい、
SNS を通じて信頼を得やすいって言い方変だけど、加速度的に信頼を得ることもできるし、信頼が崩壊しやすくなってる、これはやっぱり抑えておかなきゃいけないポイントなんですよね、だからそのプライスレスっていう部分と、あとそれをプライスにできるようにもなって、それがそれより寄付であったりとか、そのクラウドファンディングと言われるような形で投資ということで支援をしてあげるとか、復興支援もそうだろうし、そう考えるとなんか面白い時代にはなってるなって気がします。
ちょっともうプライスレスなのにプライスっていうこの矛盾がちょっと頭の中でごちゃごちゃしそうですけど、すごい、なんですかね、それが今の世の中を何複雑にしてるっていうか、そういうのなんだろうなと思います。
確かにさっき話聞いてて思ったんですけど、簡単に信頼を得られるし、簡単に崩壊するんですね、
そうだね、信頼はね、
なんか信頼得やすいっていうところばっかり最近なんか感じてたんですけど、確かに簡単にそういう風に SNS とかが発達してるからこそ失うこともありますよね、
重た
逆に言うと損得感情じゃなくて志でつながると、うん、
はい、
その信頼は崩壊しないんですよ。これがまた不思議と、わかります。例えば、その締め切りを守れなくて、はい、今日はいけないと、今日はダメだとかっていう風になったとしても、まあ仕方ないとか、まあ、でもそれは何らかの理由があるんであろうとかっていう風な思んぱかる気持ちであるとか、いろんな形で許してあげるっていう感情があるわけよね、でもそうじゃないつながりの信頼であったら、いとも簡単に、はい、あなたの締め切りを守れませんでした、ルールを破ったからあなたはもう二度と付き合いません、ポーンっていう人もいますからね。
そう、
関係性によるってことですかね、関係性、どういう風なつながりなのかとか、
まあ、それはひっくるめて言うと価値観なんでしょうけどね。
いやなんでしょうね、私が大学に入ってすぐ感じたことですよね。なんかやっぱり大学とかだったら、付き合いたくない人は付き合わなくていいみたいなとこがあって、すごい損得、あの人はこういう情報くれるからとかいうことで付き合ったりする人もいるんですよ。でそういうのを見てて、あ、社会 ってこういうことなのかなと思って、ちょっとだから本当に信頼できる人と私はこうつながってそれを大事にしていきたいなと思いましたね。
確かに大学に入ると高校までのクラスとやっぱり全然違うじゃないですか。一応大学でもクラスだったりコースだったりで分かれてたりしますけど、でも高校生までの時っていろんな学校行事とかを経てこう、なんだろうな、ただクラスメートだから一緒にいるとかよりもなんかこう仲間意識っていうのが出てきますよね。でも大学に入るとやっぱりちょっと個人戦なところもあるし、
そういう
点でいくとやっぱりそう高校までとは人との付き合い方っていうのがちょっと変わってくるかなっては思いますね。
確かに、
はい、ということで、もう10時45分になりました。まあ、あっという間でございますけれども、
ね、
次の曲今日最後ですが、
はい、
これ誰選んだんですかこれ。
はい、阿部です。
また
今日 のテーマがですねバレンタインデーということなので、それにちなんだ曲、これもノリがいい曲なのでぜひ聴いていただきたいなと思います。
はい、では曲紹介、はい、お願いいたします。
はい、では聴きください。ベビーメタルでギミチョ
コ 77.7 コーミーテン。
週末
ドガンナット
と
教えます。週末ミューミルウィークエンド。
はい、皆さんおはようございます。このコーナーでは私久富美優が週末のお天気と一押しのイベントを紹介します。ではまずお天気からです。こちらの天気は福岡管区気象台発表のお天気となっております。まず2月10日本日土曜日です。福岡地方雨のちくもり、最高気温は10度。北九州地方雨のちくもり、最高気温は10度。筑豊地方雨のちくもり、最高気温は9度。筑後地方雨のちくもり、最高気温は10度となっております。そして明日11日日曜日のお天気です。福岡地方曇りのち雪、最高気温は6度。北九州地方曇りのち雪、最高気温は4度。筑豊地方曇りのち雪、最高気温は4度。筑後地方曇りのち雪、最高気温は7度となっております。そして今ですね、参加者大募集中のイベントを紹介させていただきたいと思います。2月26日にですね、東京ディズニーリゾート内にある舞浜アンフィシアターで開催されます公益財団法人みんなの夢を叶える会主催のみんなの夢アワード8の紹介です。このみんなの夢アワードというのは、みんなをワクワクさせ、みんなに夢を与える素敵な夢に贈られるアワードのことです。当日はこれまでの厳しい選考を経て集まる、叶えば世界がきっと良くなると思うような夢や、聞く人たちをワクワクさせる夢を間近で聞くことができ、さらに皆さんの投票で日本一の夢がその場で決まります。200人もの学生が集まって交流する機会も設けられております。チケットは学生限定価格で、みんなの夢アワード8のチケットと昼食代を込みで2000円となっております。こちらに関東までの往復費は、福岡からのですね往復費は含まないんですけれども、安くで行けます。そしてですね、お問い合わせございましたら、ツイッター、フェイスブックでみんなの夢アワード九州で検索をしてみてください。私も昨年こちらのイベントに参加してきました。で、実際に行ってきて、去年はですね、2日間の開催で、1日目にこのみんなの夢アワードが舞浜アンフィシアターでありまして、そこで、ファイナリストの皆さんの夢を聞くとともに、各地方団体、地方の団体の方々のお話だったり、企業の方のお話を聞くブースがありまして、いろんなお話を聞かせていただきました。とても勉強になりました。そして2日目に学生向けのイベントがありまして、いろんな話を、すいません、ざっくりいろんな話をまた聞かせてもらって語り出したらこれ長くなるんですよ。
ちょっとドガンナットと
時間の関係でちょっといろんなとしか言えない。どうしたらいいんだろう。ですね、
いろんなです。
私のフェイスブックに昨年の感想を書いてますので、よかったら私のフェイスブックも見てもらうと伝わりますので、はい、もしくは何かありましたら私のツイッターやフェイスブックにもコメントをくださればお答えします。
MIU で、
はい、お願いします。あ、それか知ってる就活のホームページで昨年の感想載せてもいいですか。
あ、じゃあぜひ知ってる就活のフェイスブックページをご覧いただきたいと思います。
載せたいと思いますのでお願いいたします。
はい、この番組の提供忘れずに言いましょう。どうぞ。はい、この番組は、
この番組は地域のために地域を超えて、ザ・メディアジョンリージョナルの提供でお送りしました。
先に提供を言うっていうのがこれポイントなんですよ。
ほう。
さっきテレビ番組とか最近さ終わる直前最後に言わないパターンもあるでしょ。
確かに、
途中で言うとかね、はい、ということでお届けしてまいりました知ってる週間でございますが、この番組は3つのチャンネルでお届けいたしました。1、
はい、
つが、FM ラジオ周波数 77.7MHz、
はい、
もう1つがサイマルラジオチューインなので、はい、インターネットとつながればどこでもつながります、はい、どこでも聞けます。はい、であとユーストリーム見えますか、
ね、
スタジオの様子をライブ配信しております。いきましょう。はい、
見える聞けるラジオナウオンエア
ということでですね、55分間お届けしてまいりました、私の方から最後にインフォメーションでございますが、来週の2月14日のバレンタインデー、北九州市の小倉駅前にございます大型の展示場、西日本総合展示場にて私講演をさせていただきます。
おお、
北九州市が主催する地元企業業界研究&インターンシップイベントということで、保護者向けセミナーここに注目2019年、うんうん、就職傾向ということで私講演をさせていただきますんで、
はい、
何卒よろしくお願いします。
はい、
で来週の知ってる就活は北九州からお届けいたしますということで、はい、素敵なバレンタインデー週末連休をお過ごしください。では最後いきましょう。知ってる
就活
また来週。今日はありがとうございました。